で私はてっきりその川崎市の高校っていうのが在日韓国人の生徒たちのための学校かと思ったら、当時普通の高校です。しかもそのタイトルが自殺ですよ。ちょうど若者たちの間で自殺が頻発し始めた頃ですね。まあ一つ一つ名前を挙げていくとたくさんおりますよ、自殺して。それが大体いじめと連関している。でいじめと自殺の関係はどういうものかっていうことを彼女は自分の体験に基づいて切々と語ってますよ。そして子どもたちと質疑応答しています。正面から質疑応答しています。でその中で彼女が言っているのはですね、生きていることの意味を失った人間は自殺する以外にないとはっきり言ってるんですよね。でその苦しみの中で何としてでもその苦しみを言葉にすることが非常に大事なんだけれども、言葉にできないときには自殺する以外ない。それはやっぱりね、いじめと差別の苦しい体験を経てきた人間だけが言えるような言葉だろうと思いますね。でそういう一つ一つの事例を挙げながら最終的にこう言うんですよ。子どもたちに向けて、あなた方は自分の生きていくための人生の中に死ぬという問題をプログラムしなさいと、プログラムしなさい、生きることは死ぬことだ、さらに言えば自殺するっていうこともプログラムの中に入れなさいって言ってるんですよ。生きることと自殺するっていうことはこれは背中合わせになった問題だと、それは別個の問題じゃないと。真に生きることの意味を見出すことのできなかった人間は自殺した方がいい、自分も自殺すると、何遍も自殺して失敗したという語り方ですよね。この正直さ、この大人の側からの正直な告白、これやっぱ子どもたちを打つんですよね。でそれがちゃんと書物になり文庫になり、今日なおそれ版を重ねて、ユーミルの自殺、これ一遍興味のある方はぜひお読みいただきたいと。この講演した時はなんと26歳かそこらですよ、ユーミル。でそういうユーミリさんの思いっていうかな、考え方に聞く耳が今の日本の社会にどうもないようで、全然出てこないでしょ、ユーミリさんの体験っていうのは。実はそのいじめって言葉についてなんですが、言葉っていかに大事かっていうことにこれ関わるんですけれども、もうすでに、今から30年ほど前、司馬太郎さんがですね、いじめ問題に深い関心を持っていた。これほとんどやっぱり司馬さんを論ずる人が問題にしなかったことなんですが、実は司馬さんはあのね、菜の花の沖っていう小説書いてますよ。あれはあの高田屋貨幣の生涯を小説にした。高田屋貨幣はその瀬戸内の淡路島の出身ですよ。でこの小説、あの高田屋貨幣はやがて淡路島から脱出して、ま、いじめ抜かれて脱出して、それで船乗りになって貿易商になって北前貿易やって、して国後択捉、今の北方四島のあの地域の航路を開発した人ですよ。そのためにロシアの艦船にちっとらえられてカムチャツカに連行される、捕虜になる。で手下を1人か2人連れて行っただけですよね。でその時にそのロシアの当局と単身で交渉して、で釈放される。単独で日露交渉をやった人間ですよ、幕末に。それは高田屋貨幣っていうすごい男ですよね。それがあの淡路島の出身なんですよね。でその高田屋貨幣が淡路島で貧しい農家に生まれて、であそこには若者塾っていうのがあって、でその若者塾に入ってそこでいじめ抜かれるわけですね。若者塾っていうのは、あの男が青年に達しますとその若者たちだけが集まる組織に入るわけです。でそこで災害が発生したり、あるいはあの海難事件が起こったり、それから死をするような人間が起こった場合、その救済のため、救出のために力を合わせて仕事をする。それから島のための労働、これも若者たちが共同でやる。で若者たちだけの自治組織、 これに厳しい規約が課せられておりましてですね、その掟を破った人間は徹底的に制裁される、制裁を受ける、半殺しになるまでの厳しい制裁を受ける。これは若者塾ですよね。日本の各地にあるわけです、若者塾、若衆宿とこう言いますが、そのことを司馬さんはこれでもかこれでもかって書くんですよ、この菜の花の木で。なぜこんなにいじめの現場を、残酷な場面を繰り返し描くのだろうかって私は疑問だったんです、最初読んだ時は。でだんだん それからしばらくして日本の社会にいじめの問題が発生するようになる。でやっぱ作家ってすごいね、司馬遼太郎はね、やっぱそういうところはすごいですよ。時代の動きってちゃんと見てるわけですね。で司馬さん そのベストセラーの中に一つに街道行くってシリーズがあるでしょう。あの街道行くシリーズにはいろんなテーマを持って旅をしてるんです、あの人は。でその中の重要なテーマがこの若衆宿、若者宿がどこにあるか、その伝統が残っているか残っていないのかっていうのをずっと注意しながら旅をしています。でその結果彼がたどり着いた結論はですね、黒潮に沿って若者軸ってのは濃厚に分布しているってことですね。九州、四国、この辺もそうですよ。それから紀州、房総と、それで西日本に非常に濃厚に分布していて、東日本に比較的少ない。私は岩手県の出身だから若衆宿ってあんまり聞いたことはないって、ないわけじゃないんですけど、こちらに来たらいろんなところに分布しているってことが分かりましたね。でその典型がですね、一つが淡路島です。今でもあそこに行って実機の人に聞きますとですね、すごいよと、ここの差別の構造っていうのが、それが若衆宿の問題と非常に深い関わりがある。それから九州では鹿児島だから、その中でも典型的なのが西郷隆盛とか大久保利通とか、それから東郷元帥、ああいう人たちが出たところが非常に狭い世界でこれ若衆宿を形成していたところなんですね。でみんなその若衆宿のその頭目っていうかな、リーダーが西郷だった。2代3代にあたってずっと若衆宿の、あそこは郷中ってこういうんですね。郷っていうのは郷土の郷と書きますね。郷土の郷に中と書く、上中下の中で郷中組とこう言ってるんですね。郷中組織と言って、そのリーダーが西郷であって、その手下があれですよ、大久保であるとか東郷で、そういうところでその切磋琢磨をして、そこから脱出して革命家たちが出たわけですよ。明治維新を生み出したのはこの若衆宿に結集した若者たちのエネルギーですね。その代わりものすごい制裁に耐えて成長していく。でそのことによって、その制裁によって命を失う人間、脱落する人間、これももちろんいたわけですよ。でところがですね、これは司馬さんの観測によるとですね、やがて明治維新がなり、最後は大久保とともに日本をリードする指導者になっている。しかし対韓政策でたもとを分かってゲアをして国に帰るわけですね、最後は。そして西南戦役が起こるっていう、で最後は切腹して果てるわけですが、あれは結局ですね、郷中組という若衆宿の論理に巻き込まれてしまって、それは反抗できなかったんです、最後。無謀な戦いであるって最後は知っているわけですよ、西南戦役やるのは。これは破れる。しかし若者たち、自分の部下たちが全部自分のことを担いで、で政府に、明治政府に反逆する、その思いに準じたというんですね、司馬さんの解釈は。だから革命を起こすエネルギーにはなるけれども、自滅するときにはその若衆宿の論理によって自滅をする。二面あるって言うんですよ。それが若者やという、その若者たちの自治組織でありながら同時にそれは教育組織である。だから人間を教育するっていうのはある意味では諸刃の刃の上に立つっていうことでもあるわけですね。難しいですよ、体罰をするかしないかっていう問題にこれ関わってくるわけですね。うまくいけばそれは鍛えることができるけれど、失敗すればその人間を脱落させる、死に至らしめるっていうことですね。でそういう伝統が江戸時代にずっとあったと。そうすると先ほどの藩校という、武士道を教える藩校、 読み書きそろばんを教える寺子屋、それからもう一つ村落共同体のレベルで、地域共同体のレベルで作られていたこの若集宿の制度ね、この3つが相まって日本人の教育を行ってきたと、こういう成功ばっかりするわけがない、どんな組織でもですね。でそういう伝統を今我々の近代教育ってもう一遍考え直した方がいいのではないのかっていうのは私の、まあ、発想なわけです。でそこでその司馬さんの問題にもう一つ戻ります。いじめっていう言葉です。これにあたる言葉は中国語にないって言うんですよ。30年前ですよ、彼は調べない、朝鮮半島にもないって言うんですよ。現象は似たのがあります。もし人間が人間をいじめつけるっていうのは、そういう現象は世界至るところにあるわけですけど、いじめという日本語に対応する言葉は中国語にない。だ中国にはものすごい事前の歴史があるわけですね。膨大な辞典が存在するんで、見ることのできる辞典は全部見たと知ってますよ、司馬さんは。出てこない。韓国にもない、ハングルにないってわけですよ。で同じようにヨーロッパの言葉にもない。で最近ではそのアメリカでもそのヨーロッパでもですね、いじめ現象っていうのはいろんなところで報告されていて、特集記事がどんどんどんどん日本にも送られてきて、英語ではブリっていうんですね。ブリ、ブリっていうのはあの力の弱いものが強いものが弱いものいろんな圧力をかける、例えばいじめ的な現象を行うことなんですけれども、日本語のいじめとは違うんですよ、これブリっていう英語はですね。でここはこう混同ながらでしてはいけないところなんであります。それほどこの日本語のいじめっていう言葉には独特の意味が歴史があるとこう言う。でそれはどう南だとこういう、南方ポリネシアであるとかガム、ハワイ、あちらの太平洋諸島 の, その海洋諸島の人々の生活と非常によく似ている。でその言葉がこの黒潮に乗って北上してきて、で北海道、四国、紀州、房総とこうそういうところに流れ着いている組織風習を残したんだろうというのは司馬さんの考え方なんですね。で本当かなと、本当かなって思っておりましたら、実際最近こういうことがあるんですよね。韓国で近代化がどんどんどんどん進んでいって、韓国でも日本と同じような社会現象が頻発するようになります。80年代90年代以降、そして同じように学校を中心にいじめが行われるようになる。でそこで その時まで韓国にはなかったいじめっていう言葉をですね、ハングル語に訳すんですよ。日本語のいじめが韓国語に輸出されたんですね。それは1990年代、その契機になったのはユーミリさんの小説。ユーミリさんがいじめっていう問題を正面から取り上げた小説を書き、エッセイを書いた。でそれが翻訳されるのは1990年代で、ちょうどその頃韓国社会でも日本の場合と同じようないじめ現象が顕著に観測されるようになって、でそれを説明するために日本語を使ってる。それをワンタとこう言ってるんですね。韓国語ワンタ、私は韓国語全然知りませんけれども、そういう言葉が90年代以降使われるような、でそういう起源を作ったのはユーミリさんだと、そこまで言われているわけですね。そうするとやっぱり司馬さんの言われたこと本当だなと。いやここはやっぱりその司馬遼太郎にしろユーミリにしろ、作家の目っていうかな、感覚ってやっぱ非常に鋭い、社会の本質を射抜くような目を持っているっていうことをちょっと申し上げたかったわけで、でそこでそのユーミリさんがそういういろんな体験を語りながら、先ほどの高校生を前にして行った講演の話に戻りますけれども、その最後のところでこう言ってるんですね。いじめと自殺、これは非常に根深いものでなくなりませんとこう言って、なくなることはないだろうこう言ってます。でそれはどこから発するか、差別から。